お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは博士たちの訪問その2、エジプトへの逃避、ナザレへの帰還、そしてバプテスマのヨハネのミニストリー。今日の聖書の箇所はマタイの福音書2章5節から23節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイの福音書2章の学びを続けていますが、マタイ2章5節から6節。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。ヘロデが律法学者たちにこの質問をしたとき、彼らは聖書を調べる必要はありませんでした。彼らは答えがどこにあるか知っていました。それは旧約聖書ミカ書5章2節の予言です。実際のところ彼らはそこを開いて見る必要もありませんでした。なぜならその予言はしっかり覚えていたからです。彼らはそれを引用することもできました。また彼らはメシアの到来について何でも知っていました。問題は彼らの知識は命のあるものではなく、単なる学問的なものだったということです。そしてその知識は彼ら個人には意味のあるものではありませんでした。彼らは聖書に含まれている歴史を知っていて、ある種の真理も知っていたのに、それが個人的には何の意味も持ちませんでした。どうでしょうか、今日どれだけの人々が本当に主の来られることを期待しているでしょうか。私たちは主の再臨や預言について話し、またとても熱心に学びますが、どれだけ本当に主にお会いしたいと望んでおられるでしょうか。どうでしょうか、あなたは今、主がこの地上に戻って来られたら、喜んで主を迎える備えができているでしょうか。それとも、今はちょっと都合が悪いので、もう少し別の機会にしてくれませんか、などと言い訳をするでしょうか。ヘロデは律法学者たちからメシアの誕生の情報を得ました。7節。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。星は博士たちがエルサレムに現れる前に夜空に出現しました。彼らはラクダを使って旅したのであって、ジェット機を使ったのではありません。ラクダの旅は長く大変なものでした。彼らがエルサレムに着いたのは少なくとも星が現れてから1年は経っていたと思います。彼らは長く辛い旅をしながら主にお会いして自分たちの贈り物を主に捧げたいという希望を持ち続けました。そうしてヘロデは博士たちをベツレヘムに送りました。8節。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。 私も行って拝むから。ヘロデは年老いた蛇のように狡猾な人物でした。ヘロデはメシアを見つける最善の方法は、博士たちを行かせて幼子を見つけさせ、その上でヘロデのところに戻ってきて報告させることだと知っていました。ヘロデは自分も行ってその方を拝むからと言っていましたが、もちろん彼が本当にしたかったことは、その幼子を殺すことでした。9節から10節。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。星は再び現れました。彼らは長いこと星を見ないまま旅を続けていたのに違いないと思います。ある説によりますと、この星は一定の時にそこに特定の星々の合流があったのだと言いますが、これは馬鹿げた解釈だとマギ博士は述べています。マタイはこの星がとても異例の星であることを明確にしています。事実、この星は超自然的な星でした。これは奇跡ですから、その説明を探そうとする必要はありません。たくさんの天文学者が考えているように、その当時、天空にかなりの変動があったのかもしれません。主が地上に来られたとき、天も地も、主の来臨に呼応しました。そのような変動が起こったとは思いますが、博士たちが見たのは超自然的な星だったのです。11節。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らが到着したとき、イエス様は馬小屋におられたのではありません。ベツレヘムの町での人々の移動はもうすっかり終わっていました。住民登録が済んだので、みんな自分の家に帰りました。でも、この幼子は生まれたばかりでしたから、まだ動かすことはしばらくできませんでした。おそらくそのような旅は小さな種にとって命を危険にさらすことになったことでしょう。そこで彼らはベツレヘムにとどまって普通の家に移っていました。博士たちは彼らをどこかの家で見つけたのです。まあクリスマスカードには博士たちが馬小屋に来ている様子を描いていますが、実際はですね、彼らがイエス様を訪ねたのは一般の家でした。そして彼らが主の母であるマリアと共にいる幼子を見たとき、彼らがひれ伏して拝んだのは幼子である主でした。もしも一度でもマリアが伏し拝まれたことがあるとしたら、それはこの時だけです。でも彼らはマリアを伏し拝んだのではありません。彼らは主を伏し拝み、主に自分たちの宝を差し上げました。そしてその宝が黄金と乳香と没薬でした。旧約聖書イザヤ書60章6節を通して、主の再臨について勉強するのはとても興味深いことですと、マギー博士は述べています。旧約聖書イザヤ書60章6節。ラクダの大群、ミデヤンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来る者は皆、金と乳香を携えてきて、主のくすしい御業を述べ伝える。再臨の時の贈り物には何が欠けているでしょうか。それは没薬です。彼らはその時没薬を持ってくることはしません。なぜなら、没薬は主の死を語っているからです。 主が再臨されるとき、主の死を語るものは何一つありません。黄金は主の誕生を語ります。主は王としてお生まれになりました。乳香は主の生涯を語ります。そして没薬は主の死を語ります。しかし再臨の時には誰も没薬を持ってくるものはありません。この次に主が来られる時にはこの世の罪のために十字架で死ぬために来られるのではありません。この次は王の王、主の主として来られるのです。十二節。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。博士たちは最初ヘロデが本当に下っていって主を拝みたいものと思っていました。ところが、もし主の御使いが博士たちに別の道を通って自分の国に帰るように警告しなかったら、ヘロデは幼子を殺していたことでしょう。彼らはおそらくそのままヘブロンまで南に下り、死海の南を横断して、ヘロデが追いつけないところに出たことだと思います。十三節。彼らが帰って行ったとき、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて行った。立って幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。主の使いがヨセフにも現れ、幼子をベツレヘムから連れ出すように言います。なぜなら、ヘロデが主を殺そうとしているからです。十四節。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き。ヨセフはすぐに神様の指示に従いました。十五節。ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。これは旧約聖書ホセア書十一章一節の引用です。これは驚くべき預言です。なぜなら、これには歴史的な根拠があるからです。エジプトから息子が呼び出されました。これは民族としての息子です。そしてエジプトから巫女が呼び出されました。この方は人であり、この幼子イエス・キリストです。ヨセフは幼子と母とを連れてエジプトへ逃げ、神様が主を呼び出されるまでそこにとどまりました。十六節。その後ヘロデは、博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその周辺の二歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。前にも触れましたが、博士たちは羊飼いたちが馬小屋に着いたのではありませんでした。博士たちは十一節によれば後から来ました。そしてその時には一家は家に引っ越していました。ヘロデが博士たちと内々に会って話した時、彼らから星の出現の時間を突き止めました。おそらく博士たちは、そうですね、一年ほど前ですかねと言ったでしょう。もし博士たちが、東方のあちこちから集まってきて、一箇所に集まり、そこからエルサレムまでの長く苦しい旅を始めたという考えが正しいのなら、ジェット機ではなく、ラクダで旅をしていたこの当時は、とても長い時間がかかりました。一年か、もしかしたらもっとかかったかもしれません。ヘロデは、 博士たちが戻ってきて幼子について報告しなかったのに相当腹を立て、おそらくこう言ったでしょう。やつらが星を見たのは1年前だったと言ったのなら、念のためにそれを2倍にして2年にして2歳以下の子供たちを皆殺しにしろ。17節から18節。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。この預言はちょっと異例の預言です。エレミアはベツレヘムで嘆きの声が聞こえるとは言いませんでした。もちろんベツレヘムでも大変な嘆きが起こったことだと思います。でもエレミアはここでラマの町に言及しています。ラマはベツレヘムがエルサレムから南に離れているのと同じほどエルサレムから北に離れています。ちなみにラマはエレミアの出身地です。兵隊たちが子供たちを殺せという命令を受けたとき、隊長はヘロデにどこから始めましょうかと聞いたことだと思います。そしてヘロデはエルサレムの周りに南はベツレヘム、北はラマほどの半径で円をかけと言ったのでしょう。でもラマは何の関係もなかったのです。ですからご覧の通り、ヘロデは相当な人数の子供たちを殺したのです。ベツレヘムからラマに至るまでの半径約16から20キロ、全体で32から40キロにわたる地域での嘆きを想像することができるでしょうか。自分たちの子供を亡くした親たちの嘆きと叫びがラマに響き渡り、こうしてエレミアを通して与えられた預言が文字通り成就したのです。19節。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。創世記32章には、主の御使いがペヌエルでヤコブに現れたと書かれていますが、その時ヤコブに現れた御使いは受肉される前のキリストで、英語の聖書には The Angel of the Lord と定冠詞が使われています。しかしここでは主の御使いが An Angel of the Lord と定冠詞がついていません。なぜならキリストは今受肉されてエジプトにいるからですとマギー博士は述べています。20節。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。イエス様をエジプトの地から連れ出してイスラエルに帰らせることは神様がどうしてもしなければならないことでした。一番大切な理由は、主は律法の下に生まれ、モーセの律法の下に生きなければならないということでした。主はモーセの律法を守ることのできた唯一のお方でした。ですから主はエジプトの影響のもとから出なければなりませんでした。主はモーセや民族を構成している家庭でのイスラエルのようにエジプトで育てられるべきではありませんでした。21節から22節。そこで彼は立って、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に入った。しかし、アケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。ちなみにこのアケラオという人物はもう一人のヘロデのような人物で非常に残酷な人物でした。 23節。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。この方はナザレ人と呼ばれるとありますが、ナザレのヘブル語はネッツァーという言葉で、枝とか新芽という意味があります。ナザレの町がそう呼ばれたのは、ナザレの町が取るに足りないところだったからです。イザヤ書11章1節、同じく53章2節から3節、そして詩編22編の6節の予言は、どれもナザレという言い回しを含んでいます。つまり、取るに足りない町という意味ですね。イザヤ書11章1節には次のように書かれています。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。イザヤ書53章2節から3節。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。詩編22編6節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。イエス様にこの言葉が与えられているのは、エッサイの根株から出た方であるだけでなく、イエス様がナザレの町で育てられたからです。そしてこれは予言の成就でした。今、キリストの誕生の場所に関する予言を四つ全部見ました。一つはベツレヘムで生まれたこと。二つ目はエジプトから呼び出されたこと。そしてラマでの嘆き、そしてナザレ人と呼ばれること。これらはとても普通の仕方で成就しました。これらすべての場所に触れ、むしろ不思議な予言だと思われることが実際に現実となりました。さて、いよいよ三章に入りますが、王の先駆けであるバプテスマのヨハネが、天の御国が近づいたことを宣言し、王であるイエス様に洗礼を授けます。マタイ三章一節から二節。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べて言った。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。さて、ここで突然バプテスマのヨハネが聖書のページに登場します。もし私たちにマタイの福音書しか与えられていなかったなら、きっとこの人はどこから来たのだろう、どういうバックグラウンドを持っている人なのだろうと当惑してしまうことでしょう。なぜならマタイはそのことに何も答えていないからで、その理由は明白です。預言者マラキは死者が王の来られる前に来て道を整えると言いました。マラキ三章一節には、見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える、と予言されていますが、この使者がバプテスマのヨハネでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、博士たちの訪問その2、エジプトへの逃避、ナザレへの帰還、そしてバプテスマのヨハネのミニストリーというテーマで、マタイの福音書2章5節から23節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マタイの福音書3章3節から15節、 バプテスマのヨハネのミニストリーその2と、パリサイ人とサドカイ人をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。